あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。スタジオには倉敷歯科医師会の木村関さんで、
はい、
今年最後の放送をお迎えしております、はい、よろしくお願いいたします。ございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、今日も、はい、事前にどういったことをお話しするかというのを伺いまして、
はい、
大変興味深いです。
もうあのハッタリだけは得意なんで、まあ、今日はですね、はい、まあ世間で、まあ、皆さんがまことしやかにあのもう信じてるとか、よく歯科医院でも尋ねられる、
はい、
もう人によってはもう信じてるような、まあ、歯にまつわる都市伝説的なものをですね、いくつか取り上げて、はい、まあ、その真意のほどはいかにみたいな、
気になります、
いうことをちょっと話そうかなと思ってまいりました、
は
い、
歯ももちろん都市伝説あるんですね。
ああ、都市伝説は僕が勝手に名付けただけなんです。
でも流行ってますよね、都市伝説の YouTube されてる方もいらっしゃいますしね。
よく聞くんですけどね、はい、でまあ、最初のお話なんですが、
はい、
歯にまつわる都市伝説の第1話としてですね、妊娠出産すると歯が悪くなる、
はい、
これね意外とよく聞くんですよ。
私聞いたことなかった。
そうですか。あの、はい、赤ちゃんができて出産した後になんか歯がボロボロになったり、歯茎から血が出るようになったりして、はい、みたいな話をたまに聞くんですよ、
はい、
で相談を受けたことも当然あるんです、でまずこれをお話しする前に、はい、これもね非常に不安がられる方がいらっしゃるんですけど、
そうですよね、はい、
厳然たる事実としてですね、はい、妊娠された時にお母さんの歯や骨からカルシウムが赤ちゃんに取られるということは絶対にありません。まずこれを断言します、はい、大前提としてそれはありえません。これも結構言われるんです。
あ、そうですか。
で、ただしですね、はい、妊娠するとやっぱり特別な体になりますんで、いろいろ変化が起こってまいります、
はいはい、
で妊娠中はホルモンのバランスが崩れやすくなって、はい、特にですね歯肉炎を引き起こすホルモンの量がその時だけ上がっちゃうんですね。で、それに伴って、唾液の量が分泌量が減少してしまう。そうすると唾によって汚れを洗い流す自浄作用が低下してしまうということになります、
はい、
それからあとつわりですね、
はいはい、
つわりで歯の奥歯の方まで磨こうとした歯ブラシがもう気持ち悪くてもうえずいてしまう。そうすると奥歯の方の汚れがなかなか完全に取れなくなって、
はい、
お口の中が汚れたままになってしまう、
はいはい、
そういうふうなことでもうピタゴラスイッチみたいにポンポンポンポンといって、最後やっぱり歯周病や虫歯になりやすいお口の環境になっていきかねないというふうな、現実はあります。
なるほど、
ですから、まあ、もう一足飛びに結論から言ってしまうと、この妊娠出産すると歯が悪くなるという都市伝説の真意はトラブルを起こす環境に陥りやすくなるだけで、はい、絶対ではないので嘘だと思って結構です。
あ、なるほど。でも今聞いて、聞いた内容ですと、
はい、
まあ、想像できますよね。そういったことがあるから、うん、まあ、当たり前だよな、そういう環境になるのはっていうのありますし、
そうです、そうです、
はい、なので安易にというか、赤ちゃんとその妊娠されている体と歯というののトラブルを直結させるのはここは違うかな。
そう、そうです、そうです、もうその通りだと思います。でじゃ あのこういうことをですね、まあ、誠しやかに言われるということには、はい、やはりそういうタイミングで悪くなった方は当然いらっしゃるから、こういう話が誠しやかに流れてしまう、うん、じゃあその対応策というのは何かないのかっていう話になると、はい、やはりですね、さっきから言ってるようにお口の中の汚れがそれを起こすんであれば、はい、細菌が起こすんであれば、お口の中の予防ケアをに努めていただくというのはもうまず第一。
そうです、ね、
でつわりが激しい場合なんかはですね、はい、朝昼晩とか決まった時間帯ではなくて、少しでも体調の良い時に歯磨きをしてもらえる、もうちょっと時間帯を変えていただくとか、
はい、
ただ夜間は就寝時、夜間就寝中は細菌が一番増えやすいので、
はい、
夜はね なるべくやっていただきたいんです。
まあでもそこは仕方ないところですもんね。
そうなんですよ、難しいんですけどね、はい、夜はなるべくやっていただきたいというのが歯医者の願いではあります。絶対ではないんですけどね。からあとさっきのもうあの異物感がダメでもう奥まで入れない場合には、はい、使い勝手のいい歯ブラシからちょっと今回この時期だけヘッドの小さい歯ブラシを使ってもらうとか、からもうあの香りのきつい歯磨き粉じゃなくてなるべく無臭に近いものを使っていただくとかいうふうな自己防御策を立てていただく。からもういやもう歯ブラシ無理という時にはせめてうがい乾燥剤使ったうがいだけでもしていただいてですね、あの汚れをなるべく出してとにかくお口の中をなるべく、清潔にしていただく。それとあとお一人だけで鬱屈とするんではなくてですね、特に倉敷なんかは、はい、あの妊婦歯科検診というふうな事業を展開しております、はい、ですのであのそういうものに行っていただくと無料で歯医者さんにあの検診をしていただく、お口の中のチェックとかをしていただいたりアドバイスもしてもらえるので、そういう時にそういう悩み事をあの言っていただくというのも大きな手段だと思います。ぜひ活用していただきたいと思います ね。
そうですね。ではこの都市伝説はあまり鵜呑みにされず、もっと信じてあの暴れられるよりはきちっと何か行動を起こしていただいたらいいですね。
そうです、そうです、その通りです、はい、あの無駄に不安にならないようになっていただきたいと思います ね。
そうですね、はい、はい、お面白いお話でしたが、
では次の
次もあるんですよね、
第2話でございますが、はいはい、第2話は、年を取ると歯が抜けたり歯周病になる、うん、これもねよく聞くんですよ。わしゃ年取ったらもうどうせ年取ったら歯が抜けていてもうボロボロになってない、もう歯が弱くなってっていう話を、もうこれはさっきの話よりもよく聞きますまあ当然この男も含まれるんで、
はいはい、
よく聞きますが、あまああのお口の中のまあ弱いを重ねた時にもお口の中にも変化が当然出てきます。
そうですよね。
体のいろんなところに出てくるように、はい、唾液の量の分泌の量の減少であるとか、
はい、
から歯茎が退縮、まあ、下がってきて根っこが露出してくるとか、それからこれはもう全身もそうなんですが免疫が低下してしまうとか、はい、いうふうなことがお口の中の加齢変化として起きます、
はい、
で最初の唾液の分泌量 の低下はあの、まあ、唾の唾液の働きなんですが、はい、さっきの自浄作用ですね、あの、はい、洗い流してくれるという作用、それから結構ね唾っていうのは汚い方にも解釈取られる時があるんですが、
はいはい、
唾の中唾液の中には免疫効果のある抗菌物質や抗体が多分に含まれています、うん、これによってばい菌などが起こす歯肉炎を抑制してくれるという働きがあるんですね、
はい、
でここら辺の働きが唾液の量が減ることによって、汚れがたまりやすくなる細菌が活動しやすくなってしまうという変化が起こります、はい、細菌が繁殖しやすくなってしまう、
はい、
だからひいてはもう歯肉炎、歯茎の炎症を抑止する抑止力が低下してしまうんですね、
はい、
それから先ほどの歯茎が退縮して根っこが見えてしまうという話、はい、これはあのいわゆる骨粗しょう症のようなもの、こういうもので、
はい、
例えば骨密度が低下する、
はい、
から顎の骨が、まあ、吸収していったりする、そうすると歯茎の厚さというのはほぼ一定なので、
はい、
骨が吸収した分歯茎が厚くなって今までの高さを維持する方一緒に下がっていきますずっと、
はあ、
そうすると川岸、海に近い川岸が引き潮になった時、足なんかの引き潮になった時に泥がついた部分が見えてきますよね、ずっと、
ね、
あれと一緒で歯の根っこも見えてくるわけです。
あ、なるほど。
そうすると根っこは歯の頭よりも細いですから、うん、隙間が大きく空いてくるわけです、
はい、
そうするとそこに食べかすが入る、歯ブラシは入りにくい、そうするとそこで歯周病の原因になったり、特にこれはお年を召した方に結構多い根面右食、歯の根っこの面の、 あの虫歯といったものが起こりやすくなるわけですね、
はいはい、
ですから、まあ、あのここも一足飛びに結論から言うと、あの歯を年を取ると歯が抜けたり歯周病になるのか、うん、でも今言ったことは全部汚れとか細菌のことばっかり僕は挙げてるわけです。
そうですね、
いくら歯茎が下がって根っこが見えても汚れがついてなきゃ ならないわけですから、虫歯には、はい、ですから結論から言うと、年を取っただけで歯が悪くなることは絶対にありません。これも大嘘です。
さっきの妊婦さんとちょっと似てますね。
似てます似てます、ね、似てます似てるんです、はい、ですから共通するのがもう歯の汚れがほとんどのトラブルのもう根本を根幹を成してるんです。
ですよね。だから逆に言うとですね、年を取るとというところではなく、年を取らなくても全ての年代において汚れとか唾液とか免疫力が低下していれば、
同じように歯茎も下がってきて根っこも見えてきますし、そういうことはもう起こりうるわけです、
はい、
ですから、あのこれだけが結構まことしやかに暴走しがちなんですが、
うです、
ね、もうこれもあのいわゆるこれだけを取った言葉ですよ。年を取って歯が抜けたり歯周病になるか、ボロボロになって弱くなって、口の中歯が弱くなっていくかったら、絶対そんなことはありません。
なるほどですね。でも理由を聞いたりとか、もともとその、まあ、本質的なところを考えていくとそうではないというのが、私はあの知識専門的ないですけれども、分かります。
そうですよね、はい、だいたいもうだから今度はそういうのが分かってくると、何をしたらいいかも当然分かってくる。
そうです、
汚れつけなきゃいいんですよ。
単純なんですよね。
そうです、汚れつけなきゃいいんです、はい、汚れを除去して虫歯や歯周病を予防すればいい話であって、はい、ですからやさっきも言ったように、お口の中が磨きにくい環境、根っことかが見えてくると、はい、歯ブラシだけではこと足りなくなってくると、はい、歯間ブラシであるとか、はい、糸ようじのようなものをまめに、補助殺草器具っていうんですけど、はい、補助そういう道具を使って、はい、プラスアルファで使って、まず歯ブラシが大前提です、
はい、
歯ブラシがあっての歯間ブラシやあの、
はいはい、
フロスなので、
はい、
あの逆ではありえないので、はい、そこら辺一緒に使っていただくとか、それからさっき言ったあの骨粗鬆症ですね、はい、歯茎が下がっていってしまうことを予防する、骨密度の低下を下げることを予防すればいい、
はい、
骨密度を低下させなきゃいいっていうんで、カルシウムやビタミン D の含まれた食べ物を積極的に摂っていただくとか、うんうん、はい、からやむを得ずもう下がってしまうっていうことは、骨の量も減ってきていますから、はい、そこで歯ぎしりや食いしばりをしていると支える力が弱くなっているんで、歯がグラグラになったりするんで、はい、そういうところはあの歯ぎしり予防とか食いしばり予防のスプリントとかを歯医者さんで作ってもらうとかいうふうなことも大切になってくると思いますね。
あ、なるほど。しっかりと原因というか知っていくのが大切ですね。
そうですそうです。
あまりその浅いところで終わるのではなくて、深く知っていくと正しい
行動が、そうです、だろうでやってるともう不安になっていくんで、
うん、はい、あのそうですよね。
そうですそうです。ですからもう単にこうやって年を取っ召してくると磨きにくい環境ができてくるんだったら、例えばあの中年の頃ですね、40代の時とか50代の時に悲しいかな、歯が抜けてしまった、はい、亡くなったところ、そういうところをそのままにしている場合にはそういうところには磨きにくいですから、はい、なるべくあのそこをそういうところを埋めるようなね、あの補鉄というんですけれども、入れ歯とか、
はいはい、
インプラントとかそういうものをきちっと入れて、歯並びとか噛み合わせをきちっと維持していただくとか、そう、磨きにくい環境をどうやったら磨けるようになるのか、やっぱり定期的にメンテナンスを歯医者さんでやってもらうとか、うん、いうふうなことも大切になってくると思います。そうすれば、うん、この都市伝説は自分自ら跳ねのけていくことができると思います。
お、心強いですね。
もう間違いないです。
間違いないんですね。はあ、いろいろと今あのいただいた資料にも対応策も挙げていただいておりまして、カルシウムのところで言うと、食品で言いますと、
そうですね、
まあ、牛乳、チーズなどの乳製品、豆腐などとっても身近なものですもんね。
そうなんですよ。そうなんです。
難しいもので
もないじゃないです。全然そんな高級食材とかそんなんじゃないですから、
はい、
あとビタミン D だったらマグロとかアジやサンマでもいいです、はい、まあ、青魚苦手な方結構いらっしゃいますけど、
はい、
意外とね、食生活食あの思考っていうのは変わってきて、年取ったら昔嫌いだったものでも食べれるようになりますから、
あ、
意外とそんなもんなんで、
ね、まあ、でも変わってきますよね。
変わってきます。
子供の頃と大人になっても変わってきますし、で、あのさらにその大人になって知識を持つようになってくると、これが体にいいんだったら食べようかな、
積極的に取ろうというふうになってきますので、はい、ぜひね、そこら辺ももう今はもうネットで簡単に検索もできますし、それから料理の仕方も書いてありますのでね、はい、男の人でもできんことはないんで、
やって、ね、
やってみようかなっていう、
ね、体のためですからね。結局自分のためですもんね。
ぜひそこら辺参考にされてみてはと思います。
はい。そしてもう一つご用意をいただいておるものがありますね。
はい、いよいよ最終話でございますが、はい、最終話、都市伝説最終話でございますが、はい、虫歯や歯周病を放置すると命を落とす。
あの、私これはなんかなんとなくあるのかなと思ってしまいました。
はい、最後にちょっとずしんと思い、1年の締めがこれかよっていうようなテーマで恐縮なんですが、
いやいやいや、
これはですね、はい、まあ虫歯もそうなんですけど、まあ、特に歯周病は取りよく取り上げられてて、はい、歯周病っていうのは別名も沈黙の病気って言われていて、何が沈黙かっていうと、はい、最初のうちは無自覚なんですよ。自覚症状がないんですね、
はい、
もう進んでいくんです。で、自覚症状が出た場合、腫れてきたとか出血がおびただしい、口臭が激しくなってきた、ご自身の中で自覚症状が大きくなってきた時はもう1線2線超えてるというふうな病気なわけです。だから自分で、あ、俺は、私は歯周病これって思う時には結構進んでるぞっていう話になるわけですね。
わあ、怖い、怖いです。
で、当然歯周病は歯周病菌、いわゆる細菌が起こす感染症、
はい、
感染症ですんで、症状が進行して重篤になってくると、お口の中のその細菌数も当然増えてきます、
はい、
当然増えてきます。で、歯車が悪く噛み合ってしまうと、気管や血管を通じてその細菌が混じった汚れや唾液がそこに入り込むということになります。
ん
で、まあ、まず気管に入った場合、歯の汚れ、それから唾、それからに混じって、はい、そういう細菌、歯周病菌なんかが混じったものが気管に入って肺に至った場合には、これは誤嚥性肺炎というものを邪気するところであります。
怖いですね、これね。
もうこれはもういわゆる肺炎でございますの で、ね、でこれはもう皆様も聞いたことがあると思います、
はい、
誤嚥性肺炎というのはもう非常に気をつけてくださいというのは、はい、特に言われることなんですね。ですから、それの原因が歯周病菌も一翼になっているというのはもう間違いないことなんですね。で、あと、まあ、気管じゃなくて、じゃあ血管どうなんっていう話になるんですが、
はい、
当然、歯茎の血管などから歯周病菌が、血液に入って血管で全身に巡る場合が当然あります、はいはい、全身巡って最後行き着くところは、戻るところは心臓です、
はい、
で、心臓に至った場合に、そこそこの、確率で細菌性の心内膜炎、心内膜炎というものを起こします、
はい、
これは非常に死亡率が高い心疾患なんだそうです。これは僕は受け売りです、これは受け売りなんですが、情報として、
はい、
になって、最後は、まあ、心臓の血管詰まらせたり、
はい、
それから、血管細胞に障害を与えて心筋梗塞を起こすというふうな可能性もある。
いや、歯周病、歯周病というと、歯磨きのコマーシャルでも聞くような、そういった言葉なんですが、
はい、
それが起こすものが怖い場合、最悪のケースとして心筋梗塞とは、 なかなかこれは
怖い、思い、なかなかそこまでね、結論はいかないと思うんです、はい、ですけど歯周病も心筋梗塞の一翼を片棒担いでる場合もあるんですね、
う
ん、
そうですか。
あと歯周病の厄介なところは、はい、糖尿病、糖尿病と、うん、はい、非常にもう親友同士なんですね。
悪友ですね。
悪友なんです。お互いの悪いところ、はい、お互い支え合って、お互いの悪いところを高め合うんです。もう余計なおせっかいなんですけど。で、歯周病になると糖尿病も重篤になって進みやすい、進行も早いし、その逆も言えるんですね。で、糖尿病が当然悪化進行していくと、今度はいわゆる脳梗塞の原因になったりしますんで、はい、糖尿病かもしれないけど、そいつを悪くしたのは、ひょっとすると後押ししているのは、はい、頑張れよって言ってるのは歯周病かもしれない。
へえ。
そういう危険性もはらんでます。
恐ろしいお話です。本当に恐ろしい。
恐ろしいです、
うん、恐ろしいです。
で、まあ、歯周病だけなんで、じゃあ虫歯は大丈夫かな、虫歯になってるけど虫歯は俺大丈夫かなっていうと、虫歯も虫歯菌が起こすことなので、虫歯になっ って根っこの方へ行って根っこの先から顎の骨の方に侵入すると顎の骨の中の血管を通してやっぱり巡っていきます。そうすると心臓、さっきも言った心臓とか肺とか脳なんかにも運ばれて、慢が悪いと臓器不全とかいわゆる敗血症ですね、はい、敗血症になると当然最悪死に至ると。でこれも僕調べたんですけど、
はいはい、
どうもヨーロッパの方で2010年あたりに死因が虫歯じゃないのっていうようなことがなんかちっちゃいニュースで報道されたことがあるそうです、なので、はい、そんな明治とか江戸時代の話じゃなくてですね、最近でも本当に漫画悪ければ、これは稀な話ですけど、はい、起こりうる話だと。虫歯でもそういう敗血症になっちゃって、ま、やばい時にはやばいよということがあるらしいです。
いやでも怖い話ですけど、知っといてじゃあ損あるのかというとないですよね。
そうです。だからこれもまず結論としては、これは結論としては虫歯や歯周病を放置すると命を落とすという都市伝説は、これは眉唾な、いわゆる歯医者が脅しとして患者さんを脅かすつもり、もうモチベーションを高めるためにそういうためのような眉唾な話ではなくて、現実、はい、わずかではあっても起こりうる話であって、
はい、
そんな他人事ではないよというような都市伝説と捉えておいていただければいいと思います。ただしそれを怖がるんではなくて、あ、そういうこともあるのねという知識として解釈していただきたい、
はい、
もういわゆる怖がる、怖い怖い怖いじゃなくて、あ、そういうこともあるんだったらもうどうしたらいいかもすぐ分かるわけですよ。
あ、
もう対応策はもう分かるわけです、
だからこういった他にも都市伝説、歯にまつわるものあるかもしれませんが、まあ、聞いたからといって冷静になっていろいろ考えていただいたら、
そうです、
怖がる必要はない。
ないです。ないです。
で、早めにそういった意識を持つと、早めな行動も心がけることができるので、歯医者さんに行くのも早く、ね、
その通りです。
行かれると思いますし。
まあ、今回のこの最後のこの怖い話ですが、対応策はもう簡単なんです。歯周病や虫歯にならなきゃいいんです。
ね、そういうことですね。そうです。
もう単にもう半行で済みます。この対応策は。
はい。
そのためにどうしたらいいかって言ったら、さっきから言ってるようにお口の中を清潔にしましょう、うん、
はい、
定期的にできれば歯医者さんに行ってですね、お口の中のクリーニング、歯の紙面の清掃とかしてもらって汚れをつきにくくしてもらうから、歯科衛生士さんにご自身のお口に合った歯磨きの仕方等を教わって、それをお家で実践していただく、そういうことによってもうこの都市伝説も砂上の楼閣
はあ、
もう臆することは何もないということになります、
はい、なんだかすっきりしましたね。
そうです。ですから結構ね、皆さん年を取るととか妊娠するととかほっとくととか結構皆さん不安がられてますけど、全然そんなことないです。
安心された方もいらっしゃると思います。
もう全く心配ないです、
はい、これ定期的にやっていただきたいですね木村先生、はい、他にもきっとこういった都市伝説の犯人、今出てこないですけどあると思うんですよね。
そうですね、患者さんから質問を受けるようなこと結構ありますから。
ですよね。
これもかあれもかみたいなのはやっぱりありますね。
またじゃあちょっと貯めといてとかっていつか
いや、それはまた僕出なきゃいけない
と思います。あ、そういうことですね。お待ちしております、はい、いや今日も楽しいお話を、
いい
面白い角度からメスを入れていただいてありがとうございました。
恐れ入ります。
来年もよろしくお願いいたします、
は
い、
来年も司会司会頑張りますので、
はい、
毎週第4も、あ、毎週じゃない第
4、はい、毎週でも構いませんけどね、
はい、
いつもお待ちしております
また皆様のためになるテーマをお届けしたいと思っております、
はい、ありがとうございます、はい、今年もお世話になりました。
こちらこそお世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。今日スタジオにお越しいただいたのは木村清樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。